タネラジ。
どうもオレンジです。
やっぱりミルクセーキが大好きポンです。
世の中全部タネショータネラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
30分読書のコーナー。まあね、本一冊読もうと思うとハードルが高いので、まずは30分読むところから始める企画ということで、毎週、まあ、ある本とかね、雑誌とか、あとはウェブメディアのね、テキストとか、さまざまなテキストを30分読んで、でその後次の週にですね、読んだ本のなりなんなりを監読して紹介するというコーナーでございます。なので監読編と30分編の2本立てプラス特別編として3分読書というコーナーもございます。はい、ということでですね、前回、30分で読んだのが、アジアも言うという、MDN 新書から出ている本でございます。近藤大輔さんという方が書いた本ですね。では、こちらの本を、について、プレゼン形式で、紹介していきたいなと思っております。
はい。
はい、ということで、アジアも言うということで、近藤大輔さん、まあ、ずっと、アジア近辺を中心に、取材を続けていらっしゃる、現地に実際に行ってらっしゃって、その実態を伝えて、今もね、ウェブメディア、現代ビジネスとか、さまざまなところで寄稿もされていらっしゃる方です。で、僕はその、先にウェブメディアの記事を読んでいたので、なんか結構戦場的なというか、いわゆる、まあ、アジアに対して、ちょっと近隣諸国に対して厳しい書き方をされる方だなっていう印象があったんですけれども、この本を読んで、MDN 新書っていうのもちょっとまあラインナップ検索してみていただければご理解いただけるとは思うんですが、なかなかちょっと攻撃的なもの、結構まあ、炎上しかねないような内容のタイトルが並ぶような新書、まあ、つい最近ね始まったばっかりなんですけど、の中で、まあ、読んでみたんですけど、かなり個人的にはアジア近辺、東アジア、特に今回扱っているのは中国、台湾、中国、香港、台湾、そして、北朝鮮かについて、扱っている本になりますが、その現状を知るという意味、このコロナ禍で、いろんな、それぞれの動き、中国から始まって、まあ、正確にはちょっとわからないですけど、中国から始まると言われていて、そこから広がっていく中で、いかにこう台湾がね、うまく対処したのかとか、香港で言えば香港で最近デモがあったということであるとか、ニュースで伝え聞くけれども、その実情っていうのはなかなか知れない、知ることが、ね、現地の言葉とかではもしかしたらニュースで流れているのかもしれないけれども、現地に行かないと知れないようなことっていうことが事細かに書いてあるという意味では、今はね、近隣諸国との関係がいよいよ重要になってきている局面でもある、かつ中国はあと世界一の経済大国になろうとしているというタイミングでもあったりするので、その実情を捉えておくことはすごく大切なことなんだなと思っています。で、基本的にまあこの本の中では、第一章が、新型コロナウイルスと中国リスクということで、まあ中国においてね、まあよく言われてますけど、その、有名なのは深圳とかね、都市がすごい勢いで開発されていていて、新たなその生活システム、管理システムみたいなものが中国では導入されているという現状があるという、まあそれを、まあ実際に現地に行かれた近藤さんによる、レポートもありつつ、今、第二首都という形で、ユーアンというね、新しい都市が生まれようとしていて、ここではまあ、日本でもね、トヨタが静岡で新たなスマートシティというかね、新たな都市の実験をしてみようみたいなことを、まあ、それも2023年とかのもっと先の話ですけど、もうすでに、ユーアンという都市ではそれが生まれつつあり、いろんなものが自動化されている状況というものが生まれつつある。ただ、一時期みたいなその経済の高まり、 盛り上がりみたいなものは薄れてきてはいる、少し下がってきてはいるので、その中でいかにしてこのユーアンという都市が回っていくのかっていうのは不明瞭なところもありますよねっていう話がありつつ、まあコロナのことがあって、まあ武漢から一応最初に報告が上がったところの中で、ちょっとこの中国という、まあ、中国共産党を中心としたところの情報統制で、うまく情報が行き届かなくて、それが感染の一助になってしまっている。で、最初に声を上げた医師の方が亡くなってしまっているとか、いろんな状況、ちょっと中国の負の側面といいますか、ちょっと怖い側面みたいなことも今回、まあ、コロナショックによってあぶり出されているところもあるのかなというところが第一章では書かれていたりしました。で、第二章では香港のね、デモの話で、まあ香港のデモというものが、まあオカレクスク、こう中国のね、犯罪者を、他国に犯罪した時に中国に移送されてしまうというところに反対するっていうデモが去年からかなにかけて起こりましたけど、それがどういう経緯から起こったのかっていうところであるとか、あと今ですね、最後の章の方では新型コロナ禍においてそのデモというものがちょっと鳴りを潜めざるを得ない、隔離という状態に置かれてしまったので鳴りを潜めざるを得ないという現状に至るまでのところが紹介されていたりしました。あと台湾については、僕もこれを読む、まあ、先週も読みましたけど、若者は諦めないという本の中でも、まあ、台湾の今の政治の在り方が続いているのは、過去にそのデモとか、あと頻繁にね、積極的に政治的な動きっていうことをしてきたからだみたいなところの紹介しましたけれども、まあ、実際その今年の1月のね、蔡英文総統がまあ改めて当選した、総統、そうですね、再選したっていうその背景に至るところ、対立していた国民党の話、まあ、蔡さんが属している民進党の話、それをまあ実際に現地で、ローカルの方々に取材していて、特にねタクシーの運転手さんのエピソード、タクシーの運転手さんはすごく詳しいんだけどなかなかそれを発する機会がないっていうところで、外国人のその記者とかにはすごくいろんなことを話してくれるらしいんですけど、そういうところの現場のね意見みたいなことをピックアップして、なぜ今回民進党が当選したのか、国民党が負けてしまったのかっていうところを分かりやすくしてくれているところです。まあ、そんな感じで、まあ、あと北朝鮮は、レポートで、これちょっとね、前の小泉政権時代の訪朝のところで、ちょっと僕もこれ、さっと読んだだけなので、あんまり、こう、ピックアップはできてないんですけど、そこも含めてね、北朝鮮含めて、今のその東アジア、特に日本と関係性の深いような、国々が、この数十年単位とかですかね、数年で、どういう動きをしてきたのか、どういうふうになってるのか、まあ、すごく激動に近いような動きを示していると思うんですけど、そこら辺が具体的に、まあ、現地の感覚で、理解できるような本になっていると思いますので、まあ日々ねニュースとかで中国、台湾、香港みたいなところの話はよく聞くと思うので、興味ある人はより深掘りするという意味で、読んでみるといいんじゃないかなと思います。はい、こんな感じですかね。じゃあ何か質問とかありますか？
はい。はいはいはいはいはい。
あ、すごい熱い人がいるな。どうぞどうぞお願いします。
ちょっと今のお話は、概要は分かったんですけど、冒頭厳しいってお話があったんですが、はいはい、それも含めて、お読みになられて、どの辺が心を動かされるところとかあったら教えてください。反論とかあったら教えてください。
心を動かされるところ、やっぱり台湾の話とかで言うと、国民党と民進党のその最後の選挙演説、蔡さんのところと、なんていうのか、韓国湯っていう書くんですよね。あの方との、この、それぞれの陣営の選挙演説のレポートをちゃんと細かくこう、テキストで並べてくださってて、そこら辺はやっぱり、 もともとなんか蔡さんってそんなに選挙演説で上手な方ではなかったんですって。棒読みをする人だっていう印象が強かったらしいんですけど、一回まあ2018年かに、それは議員選挙で、みたい、日本における議員選挙みたいなもので、大敗してしまって、そこからかなり、学ばれたというか、すごく練習を積まれて今に至ってるみたいなところで、そこの、演説のテキスト一つ一つはなかなか熱いものがあったりはしましたね。
うん、なるほど。反論ありますか？
反論？
なんだこれ？なんだこれ？っていうところありますか？
蔡さんに対してですか？それとも、
これ本に対してです。
なんだこれっていうのは、時々気になったのは、やっぱり、議員さんの紹介で美女議員とか書いたりするんですよ、この人。
容姿についてですか？
うん、特別、その、人の名前とかではなくて、人の名前ももちろん書いてあるんですけど、その後の、その人を指す言葉として、美女議員っていう言葉を使うっていうのは、今の時代、かなりナンセンスだなと思うので、そういうところがね、ちょいちょい透けて見えちゃう。全体的にね、かなり、バランスの取れた書き方はされていると思うんです。客観的に、その、実情を捉えて、それを、わかりやすい言葉で伝えようとしてくださってるのわかるんですけど、ちょっとこういうところにホモジニーみたいなものが透けて見えてしまう、ミソジニーかごめんなさい、ミソジニーみたいなものが透けて見えてしまうっていうねところがありましたかね。
それを超えてでも面白いという魅力がある本ってことですね。
そうですね、学びがあります。全然知らない情報だらけ、特にユーアンとか全然動きすら僕は知らなかったりしたので、そういうところはすごく勉強になりましたね。あと、その台湾においてのその民進党の成功っていうの、成功というか、まあ、相当になったっていうのも、シンプルに、その、蔡英文さんの、その、能力が評価されたというよりは、かなりその貧困的な状況、香港もそうなんですけど、貧困の状況と、あと中国に対する脅威っていうところはかなり強いっていうのが、読んでて理解できました。そこの危機感っていうところがかなり日本とは異なるところだなと思います。そこまでね、生活を脅かされるほどまでには、政権、現政権のあれはね、あれしてないんですから、うん、そこら辺は大きな危機感っていう意味での違いはあるかなというふうに日本と比べて思いましたかね。
はーい、
はいはい、のんびり系の方、
あ、終わりです。
あ、終わったんですね。あ、同じ人だったんだ。失礼しました。すみません。ちょっとね、緊張しました。はい。ありがとうございます。じゃあ、こんな感じで、監督編は以上になりまして、続きまして30分編ですね。今回、またジャンルを大きく変えて、新しく本を買ってみました。今回30分編で紹介するのは、野中桃の仁、小さな私のメディアを作るということで、シリーズ日常術というシリーズを、小文社ですね、さんが始められたそうです。英語版で、148ページ。まあ、なんか最近あんまり見ないタイプの、この、見ないというか、僕自身が買わないタイプの、結構、ハードカバーの本だったりするんですけど、この野中桃さんという方は、まあ、ライター翻訳者で、自主制作出版物のオンラインショップ、リルマグというところを開店していらっしゃると。店主としても個人で、人活動を、個人の人活動、まあ、いろんな人のね、人発販売だとか、制作だとか、そういうところの応援もされているということでございます。で、そんな方が、あと、ジンってね、この番組でも何回か紹介したことありますけど、まあ、英語で言うと、個人または少人数の有志が非営利で発行する自主的な出版物ということで、基本的にその出版というかね、紙として出すという形の制作物、それも一般的な、その大規模な商業流通に乗るようなものじゃないものを、まあ、ジンと表現しているところがあります。もともとは、まあ、マガジン、まあ、雑誌のね、意味するマガジンが、そこから、あと、ファンジンというね、ファンの方、いろいろな作品についてのファンの方々が、自分たちで作るファンジンが生まれて、そこから、 これが70年代後半からかな、音楽、アート、ファッション、その他様々な領域において、既存の価値観を揺さぶるパンクのサブカルチャーが交流し、その発展にファン人が貢献しましたと。そこからあとなんかのファンだけじゃなくって、幅広い人たちが作る人という文化だから、もともとはファンから始まり、より幅広いカルチャーに、転化していたっていう、まあ、人の歴史があるそうです。で今回は、僕の方で30分で読んだのは、まあ、目次のとこと、はじめにということで、人、小さな、DIY メディアの必要ということで、具体的にその人の特徴みたいなものが書いてらっしゃる、その人たるものと人ではないものっていうものを分けるものっていうのは、どういうところにあるのかなとか、今この時代、2020年の今においてこういう人というものが必要である理由、どうしてまた改めてこの人の本を書こうとしたのかみたいなところの話が書かれていたりしました。で目次を見る限りね、一章で人と私、個人的メディア史、21世紀か21世紀、まあ、歴史が語られるのかな。で、二章で人スターということで、まあ、人を作ってる人、もしくは人を見る人のことを人スターって呼ぶらしいんですけど、それで具体的にやってらっしゃる方、一人一人にインタビューをされています。で、3章で人のあるところに人が集まるということで、人でについてのイベントであるとか、人の取り扱い店のお話みたいなところを紹介されるそうです。まあ、個人的にもね、前も、あと、種ラジで人とかいつか作れたらいいよね、みたいな話をして、そのまんま何もなかったかのようになってきましたけど、ちょっと、アフターシックスジャンクションというね、僕の好きなラジオ番組でも、水曜日のパートナーである日比アナウンサーが、その前の週に野中さんが、ゲストとして登場されて、ジンの紹介したら、その次の週にね、なんか一枚で、紙の新聞みたいなものを自分で作ってらっしゃるみたいな話があったりして、すごく、それぐらいだったらね、確かに気軽に作れるかもしれないなみたいなところもあったりするので、ちょっと全体読んでみてね、自分のできる範囲でジムみたいなものを、まあ、個人的に日記も書いてたりするので、そういうところも含めて紙にするってどんな感じなんだろうなっていうものを体験してみたいななんてことを考えているところでございます。はい、ということで、まあ、来週には完読した形で、また改めて紹介したいなと思っております。はい、ポンカンさん、では3分読書のコーナーですよ。
はい、本当に毎回思いますけど、完全に別撮りしてるみたいですけど、俺ここにいますからね。
ね、
ね、本当にね、
お帰りなさい。
はい、ずっと聞いてるんですけどね、なんか、入る余地がなくてですね、入れてください、僕もね。さあ、では3分読書行きましょう。ということで、まあ3分読書つっても深い意味はないです。3分チラッと読んだ本を3分間で紹介するという3分読書です。オレンジ先生のね、30分読書の爪の垢を煎じて飲みたいというコーナーでございます。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
完全に休憩だと思ってるでしょ。さあ、じゃあ行きましょう。ね、今回はですね、水木しげるさんの寝ぼけ人生っていう本を紹介したいと思います。ちなみに寝ぼけ人生ご存知ですか？
いや、わかんないです。
読んだことあります？
ないと思う。わかんないんで、読んだことは多分ないと思うんです。はい。
あ、なるほどね。まあまあ、水木しげるさん、ご自身で自分のことを水木さんって呼ぶことでおなじみの水木しげるさんなんですけど、なんかね、金玉のでかいやつってわかります？なんかこう、同い年ぐらいでも、なんつうのかな。憧れる人っているのかな？どうなのかな？僕はね、なんか、いるんですよね。なんかこう、こいつと一緒にいたいな、みたいな。それはその好き、愛情とかじゃなくて、なんかこう、キラキラ輝いてるみたいな感じがあって。 で、まあ実際僕もいてね、そのなんかね、見た目はね、なんか三船敏郎みたいなやつなんですけど、で、その、なんだろう。なんか、でっかいんですよね、こう、存在が。で、なんかこう、小さいことにこだわらないと、まあなんかそういう細かな性格の話をするとね、なんか、いや退屈なんですけど。で、なんかまあそういう、何人かそういう人がいるんですけど、ね、まあかといってずっと一緒にいられるわけもないんですけど、そういう人が、大体好きなのが水木しげるで、で、なんで好きなのかちょっとよくわかんないですけど、こうね、読んでみるとわかるんですけど、まあ、とにかく、ね、水木しげるっていうのが、まあ、戦争で腕をね、なくしたりとかするんですけど、まあ、とにかくね、波乱万丈してるのに、全然、はって感じない生き方をしてる。まあ、生き方というか、感覚っていうのかな、まあ、なるようになれみたいな。まあ、その時はやるしかないんだみたいな。なんか、本当ね、そういう風に吹かれてるようだけど、この人もね、多分、金玉でかいんじゃないかなと思うんですけど、これ金玉でかいっていう表現が、どれぐらい荻上さんに叱られるか、わかんないんですけど、僕なんかその、金玉でかい感じをちょっと味わうのに、なんか最近ね、そういうやつと会えてなかったりするんで、もうちょっとその、水木しげるさん、水木さんのね、その、でっかい感じを掴みたいなと思って、寝ぼけ人生をもう一度ちょっと読んでみたいなというふうに思っています。まあね、そうね、妖怪っていう面よりも水木さんの方がでかいって感じなのかな。はい、ちょっと読みたいと思っております。はい。
あ、はい、はい、はい、はい。
なんすかねこれは。ちょっとこれは、これやり方を変えた方がいいのかねなんかね、これね。
うん、じゃないですか、うん、
ちょっと一方通行感が、いやいや、
して、プレゼンテーションしてるんで、僕はこのままでいいかなと思ってるんで、すごく、やっぱね、水木しげるさんといえば最近はアマビエで有名ですからね。亡くなってなお、改めて有名になるっていう、すごいですね。やっぱ水木さんは残されてる妖怪がやっぱり今も人々の心に生き続けてる。まあ、そのね、そんな水木さんの若かりし頃の話ってことですよね。
なんか俺の話したこと全く聞いてないだろう、お前、この野郎。
若かりし話。
まあ、あれ全然そんなことじゃない
ですよね。金玉がでかい人の話をずっとしてたんですよね。それは
金玉でかい感じ。いや、これ他の言い方にした方が良かったかなと思ったんですけどね。
金玉でかい。いや、僕は衝撃を受けました。一番最初に金玉でかいから、なんかね、まあ、尊敬する人は水木しげるを読んでるっていう話とかは。
ああ。まあ、なんか、でも、なんか、ちょっとまあ、あんまりここで喋る話じゃないんですけど、なんか、この人すごいなって人、を表現するときどういう表現があるのかなと思ってね。まあまあまあまたいつか喋りましょう。
心の器がでかいとこじゃないですか。
そうなんだよね。だけどね、それだとちょっとね、なんか合わないんだよね。なんかそのそういうなんか成人みたいに聞こえてくるじゃん。なんだろうね。まあいいや。またちょっといつか話しましょう。
なるほどね。
はい、ちょっと読書情報ということで、本屋さんを支えたいブックストアエイドという基金が今やっています。まあね、本屋さんが非常に危機的な状況であるというふうな話で、まあ、これは様々なね、業界でやられていて、まあ、そもそもこういうのを業界だけで、なんか回していいのかって話もいろいろご意見はあるみたいですけど、まあ、余裕のある人はできる人は、で、まあ本を買うっていうのが一番いいことなんだと思うんですけど、できない状況下で、あとなんかこれね、いろいろこう特別な冊子を作ったりだとか、いろいろそういうのもあったりするので、まあお金払うかどうかは別にして、うん、ちょっとこういう取り組みがあるっていうのを見て、覗いてみてはどうかなっていうんで、ブックストアエイド基金が今やってますんで、ちょっとそちらも見ていただければなというふうに思います。
ちなみにこれは支援をしたんですか？
僕まだしてないんだよね。
あら、僕はなんかね、これはなんか乗れてないんですよ。あんまり。ミニシアターエイドの方はしたんですけど、ちょっとね、なんか、もう一個あるで言うと、なんだっけ、ドネーションジンっていうのが、本屋さんとか、作家さんとか組んで、一冊のジンにまとめて、 作っているやつがあるらしくって、うんうん、それはすごい人気があるらしいんで、売り切れてるのかな今かなんかだったと思うんですけど、うんうん、そういうのもあったりして、そういうね、作ったものとか、まあ、もちろん大変な状況っていうのは変わらないんだけれども、
うん、
何かしらね、あると良いなっていうところは、思ったりしました。ミニシアターエイドもなんかあのオンライン配信で、何本かあの他では見られない DVD ブルーレイにもなってないような作品とかが見られるとかっていうのもあったりしたので、そういう何かしらあると良いなとも思ったりしましたかね。
ね、まあなんかこう 作品とかね、バッグみたいな、まあね、それ自体、まあ難しいところですけどね、難しい、まあでもね、
単に寄付としてはね、
変わってくる話だけどね。まあまあ、あの、はい、別に、これはあくまで皆さんの意思だと思いますが、ただこういう動きがあるってことは知っておいてもいいかなというふうに思います。
はい、
紹介します。
はい、ということで今回ですね、30分読書では、監督編としてアジア模様 MDNA 新書から出ている本、そして30分編として野中桃の人、小さな私のメディアを作るシリーズ日常術ということで、小文社から出ている本について紹介し、3分読書の中で、寝ぼけ人生に水木しげるさんが筑摩書房から出ている本ですね、そちらについて紹介をいたしました。はい、お相手はオレンジと、
いよいよやることがなくなりまして、古いあの映画のパンフレットを読み漁っているところです。ポンでした。
ダネラジ、また。